では、今日はヘブルの7章です。ヘブルの7章では、このメルキゼデクという人が出てきて、そのメルキゼデクという人のこの位に等しい、大祭司としてイエス・キリストがなられたということが書いてあります。で、そもそもヘブルの、5章、私たち前回学びましたけども、そこでそのメルキゼデクっていう人の名前が出てきました。で、アロンの家系ではなくて、メルキゼデクという人のその位に等しい大祭司としてイエス・キリストのことを5章の全般の部分で、紹介していました。でも後半を見ればわかりますけども、そのあなた方はその幼子になってしまっていて、この大人になっていくという過程を 逆戻りしてしまっていると。だから、はっきりと語ることができませんと。それで、前回の6章があったわけですね。イエス・キリストにある、そのイエス・キリストが打ち立ててくださった、私たちに与えてくださった希望であったり、約束がどのような素晴らしいものなのかということを、もう一度その思い起こさせた上で、今日の7章があります。では、ヘブルの7章の1節からまず3節までをお読みします。このメルキゼデクは、サレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。また、アブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく、母もなく、系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。で、このメルキゼデクという人に関しての、聖書の記述というのは限りなく少ないです。創世記の14章を見てみると、18節から20節までのこのちっちゃい3節までしか出てこないんですよ。メルキゼデクという人は。で、その3節で書かれていることを、このヘブルの記者は7章の1節から3節まででまとめています。で、もう一つは、この同じ7章で引用されてますけども、詩篇の110編の4節。これが、ここの箇所だけが旧約聖書で、メルキゼデクという人が出てくる箇所です。で、新約聖書というと、このヘブルの記者が扱っているこのメルキゼデクの位に等しい、大祭司とイエス・キリストがなられたという、でそこ、この文脈でしかメルキゼデクっていう、記述は新約聖書には出てきません。ものすごい限定的です。で、限定的なんですけども、ヘブルの記者はこのメルキゼデクという人を紹介して、それで、新しい契約について、神がその、モーセの律法によってではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって、また神が私たちに救いをもたらしてくださるという、新しい契約を確かにイエス・キリストにあって、その、打ち立ててくださった約束してくださったそういうことを、言ってるわけですね。で、その、創世記の14章を、まあ今開かないですけども、後で、帰ったらぜひ開いて読んでみることをお勧めしますが、何が起こったかっていうと、その、ケドルラオメルという強い王様がいました。で、その王様に、まあ、追従するというか、突き従っていく、さらにもっと別の王様もいました。だから、いろんなその国々が集まって、まあ、ケドルラオメルという王様が一番のその主になって、でそれで他の王様を従えて、いろんなその地域や国に行って、その占領してたわけですよ。で、そういう、そのキャンペーンというか、この、戦争してるというか、いろんなその陣地に行って、その支配を増やしていっている間に、ソドムとゴモラという町にも行きます。で、ソドムとゴモラを攻めて、王様たちも、また民の大勢も、その逃げていったんですよ。で、そこにあったその人々も、また全財産から、食料全部から何もかもかさらっていくわけです。このケドルラオメル王さんたちがね。で、その中に、アブラハムの甥っ子がいたんですよ。ロトが。それで、アブラハムはその話を聞いて、で、自分のその、しもべたちを集めて318人。で、その、彼らを追っかけて、で、自分のその、甥っ子のロトを 救いに行くわけです。アブラハム相当強いですよ。いろんな国々がどんどんその支配下に陥ってるのに、たった318人のその自分の若い者を連れて、で、追っかけていって、やっつけてくるわけですから。で、そのアブラハムはケドルラオメルたちを打ち破って、ロトもその財産もそのすべてを、取り返したんですね。で、その帰り道にソドムの王様も出てきて、アブラハムのことを素晴らしいありがとうございます的な感じでそれを迎えるわけです。で、その次にこのサレムの王のメルキゼデクという人がアブラハムを迎えます。で、ここでようやく出てくるんですよ。で、その意図高き方のその祭司だったというふうに、その創世記の14章の18節にも書いてあります。で、この人の名前というのはメルキゼデク、メレクでって言うんですけど、っていうのが、王様って意味です。ゼデクっていう風になってる、ゼデク、サデクっていうのが、義っていう意味です。正しいっていう意味。だから、そのメルキゼデクという名前は、その義の王様という、名前があります。また、サレムの王様ですから、サレムというのは、シャロームから来ますね。だから、平和の王様でもあると。イエス・キリストと似てますよね。ヘブルじゃないです。ごめんなさい。イザヤの9章。イザヤの9章の6節と7節を見てみると、そのイエス・キリストがお生まれになることが予言されている箇所がここに書いてあります。イザヤの9章の6節と7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく。ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イエス・キリストがその生まれてくることを予言して、イザヤを通して語られた言葉です。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるって、サレムの王、メルキゼデクのように、その平和の君でもあり、また力ある、その義をもたらす王様でもあるわけですね。イエス・キリストとその対比させてるわけですね、そうやって。で、アブラハムは、そのメルキゼデクさんに、戦利品の10分の1を分け与えたというふうに書いてあります。まあ、これについては、また、後ほど、詳しく話されているので、そこでまた話します。で、メルキゼデクには、父も母もないと、系図もないと。まあ、なんていうんですかね。本当にお父さんもお母さんもいなかったのかっていうことにはならないかもしれないですね。で、何が言いたいかっていうと、その聖書の中に、そのお父さんの記述もお母さんの記述もないし、その系図もないという、ということですよ。ある意味、ミステリアスというか、わかんないんですよ。どこから来たのか。で、生涯の始めも終わりもない。記録されてないわけですね。そして、神の子に似たものとされたというふうに書いてあります。だから、ある人は、そのメルキゼデクというのは、キリストが、神の子が、神の御子が、イエスとして、その肉を受けて、この地上に生まれる前に、そのメルキゼデクとして来られたというふうに考える人たちもいますけども、それと同じぐらい、それは違うというふうに言う人たちもいます。だから実際は書いてないので、何とも言えないです。おそらく、まあ、違うかなと、は思います。ただ、その本来は、これから後、このアブラハムからずっと後に、律法がモーセに、を通して与えられるんですけども、そこでは、その祭司とか大祭司というのは、レビ人、のレビ族から出ないといけなくて、大祭司になるにはモーセのお兄さんのアロンの直系でないといけないというふうに律法では決められています。だからこのメルキゼデクというのはそのもう律法が与えられる前にもうすでにその意図高き方の祭司として神に仕えるものだったんですね。そしていつまでも祭司としてとどまっていると。レビ人のその規約とかを見てみると、 その祭司として使えることができるその年齢というのがあります。レビ人がその祭司として働ける期間は25年なんですよ。で、決められてるんですよ。25歳から50歳までです。それを迎えると定年です。で、レビ人はイスラエルの民だけにしか使えませんが、このメルキゼデクはそれは関係ないんですよ。イエス・キリストも同じように、そのイスラエルの民だけ、その血統的な、その血の上での、イスラエル民族だけに福音を伝えるとか、大祭司としての役割を果たすんではなくて、その血統的に言えば、イスラエル人であろうと、アラブ人であろうと、日本人であろうと、中国人であろうと、韓国人であろうと、アメリカ人であろうと、全く関係ないわけです。だから、今更そのレビ人っていう風になってしまったら、私たちは、はぶられるというか、外れてしまいますよね。この恵みの、救いの恵みからね。だから、ありがたいですよ。で、そのイエス・キリストは、このメルキゼデクのような、ようなというか、メルキゼデクのようというよりも、メルキゼデクが限りなくイエス・キリストの形に近いというか、そうなんでしょうね。どっちが上かというと、イエス・キリストの方が上なはずですから。で、4節から10節までを見てみると、その、このメルキゼデクと比べながら、いかに、メルキゼデクと、レビ人の家系の祭司、また大祭司と比べながら、いかにメルキゼデクの方が、もしくはイエス・キリストの、その後、メルキゼデクの位に等しい大祭司となられたイエス・キリストの方が、優れた大祭司かどうかということを、言っています。4節から10節。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えたのです。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと立法の中で命じられています。ところが、レビ族の系図にない者がアブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、下位の者が上位の者から祝福されるのです。一方では死ぬべき人間が十分の一を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされている者が受けるのです。また言うならば、十分の一を受け取るレビでさえアブラハムを通して十分の一を納めているのです。というのは、メルキゼデクがアブラハムを出迎えたときは、レビはまだ父の腰の中にいたからです。まあ、二つにおいて、イエス・キリストが、またその、立法で決められたレビ族の、家系に、レビ族のその、祭司職よりも、メルキゼデクのその祭司としての位の方が高いというふうなことが言われています。まず一つ目は、この族長である、イスラエル民族の始まりである、アブラハムが一番良い戦利品の中から十分の一を与えたということです。十分の一を与えるということは、その自分よりも上の人なんですよ。神に対して、そのお返しするわけですよ。捧げるわけですよ。で、民も、その、神との仲介役をしている。またその細々としたことを使えているがゆえに、レビ人に対して他の11部族が、もしくは12部族が、そのレビ人に対してその10分の1を捧げるわけですよ。そうやって回っていくわけじゃないですか。他の部族には、農地となるところや牧草地となるような土地を分割しましたけども、レビ人はその土地をもらわなかったんですよね。ここからここまでみたいな感じでは。でも、その代わり、それぞれの部族に割り当てられている場所に、農地であったり、また、牧草地を与えるようにというふうに言われています。また、こうやって、その、生贄を捧げる中で、十分の一を、その、取っていいというところで、彼らは生活をしていたわけですね、レビ人は。で、祭司職を受けるレビ人たちは、その兄弟たちから十分の一を受けると。だから、アブラハムの子孫の中で、内々で与えたり、その受けたりするんだと。 でもアブラハム、その族長のアブラハムがメルキゼデクに10分の1を与えたのであれば、レビ人を含むすべてのイスラエル民族がメルキゼデクに10分の1を納めたようなものだって。意味わかりますかね、ここは。結局、そのまだ腰の中にいたって、まだ生まれてなかったと。で、まだ生まれてないんだけども、アブラハムという人は、そのイスラエル民族の、まあ、長みたいなもんだから、その創始者っていうのは神なんですけど、彼から民族が始まったわけなので、その一番の族長であるアブラハムが10分の1をメルキゼデクに納めたのであれば、そのイスラエル全体のその長だから、その全員がメルキゼデクに10分の1を納めたようなもんだというふうに言ってるわけです。実際にそうしたんではなくて、そんなもんだよって。で、この10分の1というのは、その立法で、規定されているレビ族の祭司たちに10分の1を、渡すというのは、死ぬべき人間が受けるようなものだと。結局その人は死んでしまうので、10分の1をもらったところで。でも他方では、つまりメルキゼデクのこのラインでは、生きていると証しされているもの、3節を見てみると、この父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされたというふうに、そしていつまでも祭司としてとどまっているというふうになってますから、だからその理解として、実際のその人間であれば必ず死んでますけども、でもメルキゼデクというその、祭司の位というのはあり続けるというか、生き続けるわけですね。で、それをイエス・キリストが受けたとなれば、その生きているという、生きていると証しされているもの、だから死ぬことのない、終わることのないその人に、まあ位に、10分の1を捧げたということになりますねと。だから10分の1を、納めるということ自体で、もうその納められた方、納めた方よりも、アブラハムよりも、受け取った方、メルキゼデクの方がその偉大だというふうに言ってるわけだし、またその永遠に続く祭司という意味では、もっとレビ族たちよりもさらに優れた祭司だというふうにヘブルの記者は言っています。6節の後半に、その約束を受けた人を祝福したというふうに書いてあります。これはメルキゼデクがアブラハムを祝福したんですね。で、7節にあるように、言うまでもなく、下位の者が上位の者から祝福されると。そりゃそうですよね。その祝福する方の方が、偉大というか、力がある人のはずですから。王様としもべがいて、しもべから王様が祝福されることはないですね。王様がしもべを祝福するわけじゃないですか。私が神を祝福することはできませんよ。でも神は私を祝福してくださいますよ。そういう意味では、私は皆さんを祝福することはできないんですよ。皆さんも私のことを祝福することはできないんですよ。だからお互いの関係の中で祝福しますとかっていうふうに言っちゃうのは、なんか私の中ではとても、変な感じがします。だって私があなた方を祝福しますというふうに皆さんに対して言ったら、それは私の方に力があって、祝福するなんかネタがあって、それをもって皆さんに良いものを分け与えますよって言ってるようなもんじゃないですか。逆だったら同じようなそのニュアンスが私に伝わるわけです。皆さんの方が上で私が下で、じゃあ何くれるんだろうみたいな。でも神から祝福されることによって、お互いがお互いの祝福になり得るんですよ。祝福することはできないんだけど、神との関係の中で私が喜んでいたり励まされたりしているものを相手に伝えることによって、相手の祝福になるんですよ。私が祝福するんじゃなくて、相手の祝福になるんですよ。わかりますかね、この違い。私が祝福することはできません、人を。でも私が神から受けたものを分かち合うことで、その私の隣の人は私を祝福として見てくれるんですよ。私は荷物を運ぶ配達人に過ぎませんが、配達してくれる人にもありがとうございますってなるわけじゃないですか。素晴らしいのはそれを送ってくださる神なんですけど、でもそれをその運ぶと、 その人にもなんか感謝がいくというか、祝福してるわけじゃないんだけども、でも祝福になることはできるんですよ。励ましになったりすることは。はい。で、下位の者が上位の者から祝福を受けると。だから、アブラハムをメルキゼデクが祝福したということは、アブラハムが下位の者であり、メルキゼデクが上位の者だというふうに位置づけされてますね。それで、よりメルキゼデクの方が優れているというか、偉大であるということを、知るわけですね。だから、その、レビー人っていう、人たちが中心になって、またアロンの家系の人たちが大祭司となって、その神との関係を取り持ってたんですけども、その仕組みよりも、メルキゼデクの、位につく、全くその、立法とは関係ないところから、その、大祭司となっていく位の方が、はるかに優れているということが言いたいわけですね。で、11節から19節までというのは、その、新しい祭司職というのが必要になりましたということが書かれてあります。少しずついきますね。まず11節。さて、もし、レビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として立法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなく、メルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。問題提起ですね。立法によるレビ系の祭司が、その完璧だったのかって。完全に到達するというのは、この、6章の後半でもありますけども、あ、ごめんなさい。5章の後半にもありますけども、その、大人になるっていう同じ、ギリシャ語が使われています。その、完成されていくっていうか、大人として、神との関係が完成されていく。もし、レビ系の祭司職によって完全に到達する大人になっていく、信仰の上で神との関係の中で、その、よりマチュアに、伝達された熟練の、また大人として育つことができるんだったら、それ以上何の必要があって、それが最上なわけだから、大人になっていくことが、霊的にね、神との関係がより、その親密になっていくということ、それが、その、レビ系の祭司職によって成し得られるんであれば、他にはいらないでしょうと。なんで、アロンの位ではなくて、メルキゼデクの位に等しい祭司が立てられたのかって。レビ系の祭司を基礎として、民は立法が与えられているわけですから、じゃあそもそも立法というのは、その、どれほど有効なのかということも問題提起になってくるわけです。立法自体じゃあどうなのって。立法が人を、その霊的に成長させて、大人になるように、その導き入れられることができるものなのかって。神との親密な関係において、そのマチュアに大人になっていく、熟練されたものになっていくことができるんであれば、他のものなんて必要なかったんじゃないんでしょうか。それが、この11節の言ってることですね。で、12節。祭職が変われば、立法も必ず変わらなければなりませんが、だから、祭司職を変えるということは、その、レビ系の祭司職じゃなくて、メルキゼデク系の祭司職というものを、その、より良いものとして変えていくんであれば、立法も変えられる必要があるでしょうと。詩編の110編の4節。まあ、このヘブルの7章を見てみると、17節に書いてあります。ちょっと先ですけども、読んでみましょうか。この方について、この方というのはイエス・キリストのことですね。こう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。そのように、詩編の記者は言ってるわけですね、キリストのことを。だから、その祭職を必ずも変えるということは、その神のご計画の中で、あるわけです。だから、じゃあその祭職を変えるんであれば、レビ系ではなくて、メルキゼデクの位を継がせるんであれば、その、なんでそれが必要だったのかってことになってくるわけです。イエス・キリスト、まあ、キリストはレビ系ではなくて、 そのメルキゼデクの位に等しいものとなるよということが、この詩編の110編の4節に言われているわけです。で、特にその祭司なんて、ものすごい神に直接仕えたり、またその大祭司とかは神に仕えて民に仕えるわけじゃないですか。その仲介人となっていくわけですよね。実際にその生贄を捧げたり、実際にその神と民とのその点になる部分だから、無駄なことは神はなさらないはずじゃないですか。だから、なんであえてそのメルキゼデクという祭司を登場させたのかってことなんですよね。だからこれはある意味その隠された奥義なんですよ。イエス・キリストが現れないと、このメルキゼデクという祭司が何者なのかということがわからなかったんですよ。アロンの直系が大祭司となることは律法で規定されています。でも別の系統の大祭司が立てられるのであれば、この律法の立ち位置も変わってきます。もしその律法の、大祭司によって私たちが霊的に成長して神との親しい関係を、築いて、そして保っていくことができるのであれば、その律法というのは変わらなかったはずです。私たちはそのもう律法によって義と認められるものではないということを知ってますよね。なぜなら、私たちがその律法の要求を一つ一つ、全うすることができないからです。ガラテアを読んでみるとそんな感じですよ。肉によって霊のものをその完璧にこなすことはできないって。だから誰も律法を行うことによって正しいと認められる人はいないって。だから律法は破綻してるんだっていうふうに、その、説明してますね。でもヘブルの記者は面白くて、その大祭司というその祭司職自体がもう破綻してるんだよって。その、レビ系の祭司じゃなくて、メルキゼデク系のその祭司として、神がメシアを、キリストを立てると言ってるわけだから、そもそも、その律法にもうこれ以上の有効性はないでしょうって。キリストが現れたら、その律法というのは、その変わらなければいけないって。だから、そのヘブル人への手紙だから、私たちにとっては、その律法というのがあんまりわかんなかったり、その馴染みがなかったり、親しみがなかったりするんですよ。で、祭司とか大祭司って言ってもなんかふーんって感じで終わるんですけども、その、なんでそのキリストは、ユダ族の、出身なはずなのに、なんでそのキリストが大祭司なんだっていうことがクエスチョンでわかんないんですよ。だから、そうやってその、ちょっとずつ、その律法というのは、こういうことで大祭司の、その大祭司とか祭司職ということを考えても、これは立ち行かない。神がそもそも、これで、神との関係を、霊的な、この成長を、与えるものじゃないということがわかるでしょうっていうことを説明しているわけです。13節と14節。ちょっと先に話しちゃったんですけど、イエス・キリストはレビ族の出身ではありません。13節。私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については、祭司に関することを何も述べていません。イエス・キリストはユダ族の出身です。ダビデの子孫ですからね。で、モーセの律法はユダ族から祭司や大祭司が出るということは一切述べてないわけです。で、さっきも言ったように、そのヘブル人のクリスチャンたちというのは、イエスが大祭司であることを理解するのに苦労したわけです。なので、その、ここでメルキゼデクという人を出してきてるわけです。というか、神がそもそもレビ族として、イエス・キリストを生まれさせなかったというか、ユダ族として生まれさせましたよって、ダビデの家系でないといけないから。でもと同時に大祭司の役を与えるために、先に、アブラハムのよりも先に、この、メルキゼデクという人を登場させてて、そして詩編の記者を通して、メシアがそのメルキゼデクの位に等しい大祭司になるということを予言してたんだというふうに説明してるわけです。本当になんかもう、ピンポイントですよ。この点と点がをつなげてるような感じです。15節から17節。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、 朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてはこう証しされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。この詩編の110編の4節の引用というのは、この肉についての戒めである律法にはよらない祭司が立てられますよってことです。だから、肉についての戒めなんですよ、律法というのはあくまでも。私たちのその霊の部分であったり、神との関係の部分というのには、その力を持たないんですよ。律法にはよらない祭司というのが、レビ族の祭司でもなくて、アロンの直系でもなくて、メルキゼデクの位に等しい祭司なわけです。その祭司になっていくのは、神のその尽きることのない命の力によって祭司となられていくわけです。さっきのイザヤの9章の引用のとこ覚えてますかね ?6 節と7節を読んで、7節の後半に、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるって書いてありましたね。だからそのイエス・キリストが、まあ、そのメシアが平和の君であり、平和の王であり、義の王である、そのようになってそれ生まれてくるのは、それはその神の力によるわけですよ。朽ちることのない神の力によるわけです。イエス・キリスト以外で朽ちることのない命の力が与えられたものはいないですよ。だから、このメルキゼデクの位に等しい祭司とされたという方はイエス・キリストだということがわかるわけです。18節と19節の最初の部分です。一方で、前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのですと書いてあります。だから律法が廃止された理由というのは弱くて無益だったって。何も全うしなかったというふうに言ってます。もしですよ、自分が律法主義にはまりそうになるんであれば、そういう傾向性にあって弱さがあるんであれば、しなければならない。してはならない。これに従えなかったから私はもうダメだとか、私は、私には希望がないとか、私は救われてないとか、で、そうやって落ち込む傾向性にあるんだったら、このことを書いといた方がいいですよ。どっかにT シャツみんなで作りましょうか、これ。律法は何事も全うしなかったのですっていう T シャツ。すぐに律法主義になるじゃないですか。何かできたから、何かできなかったから、やらなかったからによって、私がなんか調子いいとかって思えちゃうんですよ。神との関係の中で。これをしたから、神は私を喜んでおられるだろうとかって、私の救いは、確かに私は救われてるとかってなって。あ、まだ散歩続いてるんですよ。すごいですね。神は素晴らしいですね。まあ雨が降った時には行かなかったですけど、けど今日の朝も主によって起こされましてですね、それはちょっと変な宗教っぽく聞こえた今自分で。起きて、本当にその自分で意志で、よし外に出ようって働かせて、その散歩に行けたんですよ、祈りながら。それはもう感謝ですよ。でも私が今日その朝の散歩の祈りに出かけたから、だから神は私に今日一日良くしてくださるとか、そういうことを思い始めて、で、こんなによく晴れてたのに、なんか昨日ちょっと夜遅くになっちゃって、今日起きれなくて、で、散歩祈りができなかった、あーとかって言って、私はもう、とかって言って、もうどうしようもないみたいな感じで、その凹んでしまうんだったら、これを思い出すべきですよ、19節。律法は何事も全うしなかったって。神に対して何か良い行いをするとか、悪い行いをしないとか、その、するしないとかによって、私の義というのは、神が私に与えてくださる義というのは、何にも動かないんですよ。私が正しいと神から認められたのは、信仰によるんですよ。信じたからですよ。イエス・キリストが、十字架にかかって、私の罪を全部負ってくださって、苦しんで、私の罰を全部受けてくださった。私その方が3日のうちに蘇られて、ここに書いてあるように、その大祭司として、メルキゼデクの位に等しい祭司として、神と私との間に和解を与えてくださるって。平和を与えてくださるって。その信仰じゃないですか。律法が廃止されたのは、弱く無益で、 何事も全うしなかったからです。神の完全さを示す基準としては完全だったんですよ。でも、その神の完全さを守る力をもたらすことはできなかったんですよ。そういう意味で無益なんですよ。立法は。だから、廃止されたんですよ。ちょっと先に行きますけど、ヘブルの9章、26節。ヘブルの9章の26節。次のページぐらいですかね。ヘブルの9章の26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったことでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりに、ご自分を生贄として罪を取り除くために来られたのです。なんで開けたでしょうか。立法が、廃止されたというふうにここでは書いてありますね。この立法が廃止されたっていうその廃止されるという言葉と、イエス・キリストのその生贄によって罪を取り除くという取り除くが同じ、ヘブライ語じゃない、ごめんなさい、ギリシャ語なんですよ。同じ言葉なんですよ。だからイエス・キリストが私たちの罪を負って、その罪を許してくださったんです。私たちから罪を全く取り除いてくださったんですよね。それを私たち信じてるんですよね。だから新しい契約では、私たちの罪を二度と神は思い起こさないというふうに約束されてるわけじゃないですか。完全に取り除いてるんですよ。と同じ完全に取り除く勢いというか、同じ完全に取り除くという言葉が、この立法がその廃止されたという言葉として使われてるんですよ。だから本当に私たちの義とか神との関係とかにおいて、立法というのはもう完璧に取り除かれてるんですよ。何か立法の行いをするから私たちの価値が上がるとかじゃないんですよ。私たちの義がもっと確定するとかでもないんですよ。だ本当にそういう意味では、もちろんその立法はイエス・キリストに私たちを導く養育係になりましたよ。できないから、神の義にその到達できないから、その私たちもうダメだってなるわけじゃないですか。養育係にはなるんだけども、その正しさを守る力を与えることにはならなかったんですよ。だから無益だし、弱いんですよ。だから何も全うしなかったんですよ。神はこの立法をもう完全にイエス・キリストによって私たちの罪が取り除かれるように立法は廃止されたんですよ。そうすると新しいものが必要になってきますよ。19節の後半。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。私たちに新たなその希望が与えられてるんですよ。それが約束ですよ。イエス・キリストによってもたらされる約束。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちが義と認められるという契約、新しい約束です。これによって神に近づくんですよ。だから神に近づくという意味合いにおいて、私たちがそのやらなければならないとか、やってはいけないとか、でそういう do and don'ts、 やるな、でそれによってその神に近づけるとかっていうふうに私たちが考えてしまうのは大きな誤りです。神はその方法を完全に廃止したんですよ。取り除いたんですよ。だからどんなに頑張っても神に近づくという意味で、私が神に正しいと認められるという意味で、何のプラスにもならないんですよ。だからこれを本当に追い求めるだけ、神に認められたいから、神にもっと近づきたいからって言って、やらなきゃっていうのは、本当に、なんていうのかな、こうなってしまうのは不幸ですよ。恵みの、この福音というのことを忘れてしまって、やらなきゃとかって、できないから、うわ、もうダメだっていうふうになるのは、本当に不幸ですよ。20節から最後の28節までというのは、大祭司イエス・キリストという方、大祭司イエスは、何よりも勝っている、アロンのその直系よりも勝っている大祭司だということが書かれています。これも少しずつ区切っていきましょう。20節から22節。またそのためには、はっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合は主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは、とこしえの祭司である。 イエス・キリストについては父なる神が誓って言われたんですよね。あなたは常しえに祭司だって。ここも同じ引用ですね。詩編の110編の4節。レビ人やアロンの直系の祭司とか大祭司たちっていうのは誓いなしに祭司となることができると。血統ですからね。生まれてきたらもう祭司ですよ。誓いとかないですよ。でも主イエスの場合は神ご自身が誓って言われたんですよ。私たちヘブルの6章を学んだときに、その神以上の存在はないので、神が誓うときにはご自分を指して誓われるというふうに学びましたね。6章の13節です。また16節で、6章の16節では確証のための誓いは人間のすべての反論をやめさせるというふうに書いてあります。だから神がもう誓ったんですよ。デモとかってのはもうないですよ。神がご自分にかけて誓ったものを、私たちがどんなその言い訳をしたところでひっくり返ることはないから。それぐらいのその確実さを持って、神はイエス・キリストをこのメルキゼデクの位に等しい大祭司として立てられたということです。だそのこの希望があるんですよ。決して偽ることのできない神がイエス・キリストを大祭司とされたんですよ。その御心を変えないって誓ったんですよ。イエス・キリストが常しえに祭司であることを誓ったんですよ。このイエスがさらに優れた契約の保証となられたわけです。この律法を破棄して完全に、このイエス・キリストにあって新しい契約を立てたんですよ。だから、イエス・キリストが破棄されない限り、新しい契約が破棄されることはありません。それぐらい確かです。もし、この信仰によって正しいと認められるというこの新しい契約が、また神から聖霊が、イエス・キリストを信じた時に聖霊が与えられて、聖霊が私のうちで働いて、それで私の心に神に従いたいという思いを書きつけてくださるという、また私が神の民となって神が私の神となってくださり、神が私の罪を許してくださって二度と思い起こさないという、その約束が破棄されるようなことがあるとすればですよ、それはイエス・キリストが神の前から破棄される時です。それはありえないです。だからどれだけのその確実さを持って私たちの救いを神が担保してくださってるかですよ。保証してくださってるかですよ。ここで大切なのはイエス・キリストが破棄されない限りなんですよ。私じゃないからね。皆さんでもないですよ。皆さんのパフォーマンスがどうだとか、皆さんの力がどうだとか、皆さんのその理解がどうだとか、知恵が知識がどうだとかって言ってるんじゃないんですよ。もしイエス・キリストが破棄されるようなことがあれば、私の救いというのは破棄されますよ、また。私がどうであろうと関係ないんですよ。私が良かろうと悪かろうと、神がイエス・キリストのことを破棄するわけがないから。信仰によって、本当に義と認められるというこの恵みの福音は破棄されることはないですよ。23節から25節。また、ごめんなさい。22節読んだからですね。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたと、今説明した通りです。23節から25節。また彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでも留まることができず、大勢の者が祭司となりました。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって、ご自分によって神に近づく人々を、完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。キリストは永遠の存在です。レビ人たちは人間なので、死を避けて通ることはできません。でも、キリストは永遠の存在なんですよ。で、祭司たちは、そのレビ人の祭司たちというのは、その大勢の人たちが祭司となっていったんですよ。必ず死ぬからね、人間というのは。イエス・キリストは永遠の存在で、永遠に変わることのない祭司の務めを持っておられるんですよ。大祭司というのは神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つのが大祭司の仕事です。神と民を取りなす仲介者ですよ。たまになんかその、役所とかの、更新とかなんかいろんなことで、担当が変わってめんどくさいことってありません？話が通じないんですよ。今までの、 今までのその遍歴とか、今までどれほど苦労してこれをやってきたかっていうことを全くその加味しないから、なんかもう、本当にこのパツンって切られるというか、今までのあの、ね、今までの担当者は私の苦労を知っているから、ああ、うん、そうですよね、とかって言って、そのいろんなこと組んでくれたのに、担当者が4月から変わりました、とかって言って。それで、なんか急に、また最初から関係を作って、またいろんなものを持ってきて、大変っていうことがあるんですよね。で、イエス・キリストは変わることがないんですよ。私の全てを知っておられるんですよ。私がいかに神から離れてたかも知ってるし、いかにして私がイエス・キリストのもとに、イエス・キリストを信じて神のもとに行くことができるようになったかも知ってるし、私の苦しみも知ってるし、私の弱さも知ってるんですよ。でもその神によって助けていただいて、私に与えられたその喜びも知ってるし、そして感謝も知ってるし、そしてその涙も知ってるし、その歓喜の声も知ってるんですよ。その方が私の大祭司として、神と私の間に立って、いつも取りなしてくださるんですよ。めちゃくちゃありがたいですよ。何でしたっけって、これなんて読むんですか名前みたいな。そっから始まるんですよ。じゃあ、生年月日とフルネーム教えてください、みたいな。嘘だろって。イエス・キリストをなんか、市役所の担当に変えてしまうのはちょっと申し訳ないんですけど。でも、それぐらい、その、私のことを同情してくださるし、あの時も痛めたよなって。痛いよな、今もって。また共感もしてくださるんですよ。罪は犯されないし、私の罪に共感しないけども。本当に一緒になって、その苦しんでくださるし、喜んでくださるんですよ、一緒に。そしてご自分によって、イエス・キリストによって、神に近づく人々を完全に救うことができるって。別の訳だと、永遠に救うことができるって。永遠の方だから。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるって。彼らというのは、イエス・キリストによって神に近づこうとする人たちですよ。イエス・キリストが今何をしているかというと、私のアラを探してるんじゃないんですよ。私が間違った時に、はいはいはいやりましたとか、またやりましたって言ってるんじゃないんですよ。私のために取りなしをしておられるんですよ。いつもいつも先回りしてくださって。ローマの8章の31節と、ごめんなさい、33節と34節。ローマの8章33節と34節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしをしていてくださるのです。このイエス・キリストが取りなししてるんですよ。だから、その私たちを、イエス・キリストを信じた者たちを、誰が罪に定めることができるかって。誰もできませんよって。ルカの22章。ルカの22章の31節と32節。ルカの22章、31節と33節。ルカの22章、31、32。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス・キリストが私のことを取りなしておられるというのはこんな感じですよ。私がいろんなその誘惑に遭う前に、神は、そのイエス・キリストは神の右の座について見ておられるんですよ。私が苦しんでどうしようって言ってることを、神はイエス・キリストは見ておられるんですよ。そして私の信仰がなくならないように、イエス・キリストは神の右の座についておられて、永遠に私のことをそうやって、千尋の、信仰がなくならないように助けてくださいって。主を憐れんでくださいって。で、そうやって私のために取りなしてくださるんですよ。私がその神に祈ることをしないときにもですよ。イエス・キリストが私のために祈ってくださってるんですよ。私たち、このイエス・キリストに留まっているんであれば、救われないってことは絶対ないんですよ。でもその軸足をイエス・キリストにその信頼を置いている軸足を自分自身に置いたりすると、途端にこれがぐらぐらぐらぐらして倒れちゃうんですよ。私がどのように立ち振る舞うか、私がどのように考えるのか、私がどのように神に対して応答するのか、それが私と神とのその関係を取り持つ軸足になってしまうのであれば、もう一日としてというか、一時間というか、一分も持たないですよ。イエス・キリストが、 取り持ってくださるから、大祭司として私の間に、神との間に入ってくださるから、私たちは常に希望があるんですよ。私の信仰がなくならないように祈ってくれてるんですよ。ローマの8章の26節と27節、ローマの8の26、27を見てみると、聖霊もまた私たちのためにそれを埋めて取りなしておられるというふうに書いてありますよ。ヘブルに戻ります。7章の26節と26節から最後28節まで。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。大祭司イエスは罪を犯しません。悪もないし、汚れもない。罪人から離れていますと。だって神の右の座についておられるわけだから、これから先罪の犯しようがないですよ。罪のないところにおられるわけだから。天よりも高くされた大祭司であって、その自分の、他の大祭司であれば、レビ系の大祭司たちは、自分の罪のためにまず生贄を捧げ、そして民の罪のために生贄を捧げるということを毎度毎度毎回毎回毎日毎日やらないといけなかったんだけども、イエス・キリストは、ご自分を完全な生贄として一度十字架で捧げて、それで全部終わったんですよ。だから私たちが何かその生贄を捧げるとか何か犠牲を払うっていうのはないんですよ。イエス・キリストが全て犠牲を払ってくださったわけだから。私が義と認められるために。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てると。だから律法によってモーセに与えられた律法というのは、レビ人たちを祭司として立て、アロンのその直系の人たちを大祭司として立てるわけですから。だから律法というのは、その弱さを持つ人間を立てるんだけど、だからそれは破棄されたんですよ。完全になくなった、取り去られたんですよ。でも誓いの御言葉というのは、この詩編の110編の4節ですよね。神が誓って言ったんですよ。御心を変えられることはないって。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司だって。神ご自身がご自分に誓って、言われたわけです。この誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるんだって。だからイエス・キリストの方がはるかに弱さを持つ人間よりも大祭司としてふさわしいし、また力があって私たちを完全にそれに取りなして永遠に救うことのできる方なんですよ。私の救いというのはこの誓いをなさった神と永遠にこの救いの技を全うしてくださったイエス・キリストにかかってるんですよ。私という字は出てきません。千尋さんのこれをしなければとか、誰々さんのこれがなければとか、ないんですよ。誓われたのは神ご自身ですよ。そして技を全うされた、完全に行われたのは救われる、私たちが救われるために技を行ってくださった、救いの技を行ってくださったのはイエス・キリストですよ。そこに私というのは出てこないんですよ。律法の条件に入ってないんですよ、私たち。私の能力やパフォーマンスには私の救いや神との関係というのは寄らないんですよ。私が清められるのは、キリストの血と聖霊の力によりますよ。神の約束のように私がイエス・キリストのように変わっていくのは、私のうちで聖霊が働いてくださって、聖霊が私を変えてってくださるんですよ。御霊なるその聖霊の働きですよ。私が、その、正しいものとして歩めるようになっていくのは。私たちのやるべきことは、信じることだけですよ。私の救いは私の能力やパフォーマンスによらないってことを信じるんですよ。神が私の救いを約束してくださったって。それはイエス・キリストが私が救われるために必要な技を全部十字架の上で完了したって言ってくださったって。それを信じるんですよ。それを信じることが、 その信仰が、信仰かとか、信仰を神は見て、私を正しいって認めてくださるんですよ。私の力じゃないし、私の能力でも、理解力でもないですよ。賜物のなんか、種類でもないし、教会の立場でもないし、イエス・キリストを信じた年数でもないし、聖書を何パーセント覚えてるかでもないし、集会の出席率でもないし、献金の総額でもないですよ。本当に信仰によるんですよ。私たちの救いというのは。私たちに必要なのは信仰です。だから、私たちは真理を学ぶ必要がありますよ。私たちは知識を学ぶ必要がありますよ。神についての知識、イエス・キリストについての知識、聖霊についての知識、救いについての知識、御言葉を私たち学ぶ必要がありますよ。なぜかというと、御言葉を学べば学ぶほど、神のことを知れば知るほど、イエス・キリストのことを知れば知るほど、聖霊のことについて知れば知るほど、福音を知れば知るほど、私が救われているということを確信するようになるからです。聖書博士になるからじゃないです。私もたくさん恥ずかしいって思いました。バイブルスタディとか、日曜日の礼拝とかに行って、聖書を開けないっていうことは恥ずかしいって思いました。また、他の人と比べて、どこに何が書いてあるかということを、覚えていないということが恥ずかしいっても思ってました。でも最低限覚えてた方がいいと思いますけど聖書のどこに何が書いてあるかとか、最低限のことはねすいません。でもそのために御言葉を学ぶんじゃないんですよ。御言葉を学ぶと、もっと神のことを、イエス・キリストのことを、私が救われていることを信じることができて、その救いを確信することができるので、御言葉を学ぶ必要があるんですよ。ものすごいこの御言葉を学んで救いをこの確信すると、また励ましを受けたり慰めを受けたりすると、すごい印象に残るんですよ、御言葉が。だから記憶に残るんですよ。これ片っ端から創世記から黙示録まで全部覚えようとしたら相当ですよ。ものすごいその意志が必要ですよ。すごい意志が必要ですよ。でも覚えてるんだからね、ユダヤ人の子供が覚えてるんですよ。詩編の1編から150編まで全部ですよ。だって視界でね、前話したことがあると思いますけど、視界に浮かんでて、水に流されて、夜一昼夜漂ったんですよ、視界の上で。沈まないからね。で、翌日助け出されて、テレビのレポーターが、夜こんな暗い中、寂しくなかったか怖くなかったかって聞いたら、いや、怖くなかったって。なんでだいって聞いたら、詩編全部覚えてたから、1編から150編まで全部ずっと言い続けてたんだって。だから大丈夫だったって。それは財産にはなりますよ。でもそれが本当に信仰と結びついて、一つ一つの覚えていった御言葉っていうのが、私の信仰を励まし、私の救いを確信させるようなものであれば、ものすごいですよ。だから覚えるんですよ。そうやってその聖書を読んでいくことができたら、ああ、もう今日これ長いとかそんなんじゃないんですよ。やっぱ嬉しいですよ。もう正直、わーってなるときあります、私も。今日長いなとか、正直あります。でもそこには意味があるんですよ。本当にこの御言葉が、その自分に刺さってくる時があったり、励ましを与えてくださることがあったり、慰めを与えてくれたり、力を与えたりする時っていうのは、俺はもう、なんていうのかな。プライスレスですよ。値段にすることできないんですよ。本当に私たちには信仰が必要なんですよ。私が救われているということを確信するために、御言葉を学ぶ必要があります。それも求めたら与えられるんですよ。良い行いも求めたら与えられるものだから、その御言葉に対するその興味も、信仰も、本当に与えてくださいって。私たち以上にイエス・キリストが祈っててくれてるんですよ。それはありがたいですね。私たちがどの面下げてって思うときも、イエス・キリストが、その私の汚い面を隠してくれて、神の前でしようって、私に免じてって、 それがキリストの皆によって祈るってことじゃないですか。本当ありがたいですよ。そうやって本当にこの神、イエスキリストを信じて、その神に私が正しいと認められているということをその信じて、この関係っていうのを続けていくんですよ。もうそこには本当に喜びもあるし、平安もありますよ。まあ、イエスキリストがメルキゼデクの位に等しい大祭司となってくださったことは本当に感謝のことですよ。私たちにも、この救いが及び、これがその永遠に続くわけだから。今日も明日も、へこんだ時にはこれを思い出すんですよ。キリストが言ってくださるって。神が誓ってくださったって。立法主義に走りそうになる時には、19節を思い出すんですよ。立法は何も全うしなかったって。ますますイエス・キリストについて知っていくことができますように、キリストを信じて、信じる信仰によって義と認められているということが、もっと確信することができるようになりますように祈ります。天のお父さん、あなたが、私たちにイエス・キリストによって救いを与えてくださったことありがとうございます。そのイエス・キリストがメルキゼデクの位に等しい祭司として、私とあなたとの間に入ってくださって、取り持ってくださって、仲介してくださって、私があなたの恵みの御座に、このキリストの御名によって大胆に出ていけることを、フリーアクセスを与えてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ、私自身がもっともっと御言葉を学び、イエスキリストについて、またあなたについて、聖霊について、救いについて、福音について、もっと知ることができますように。そしてそれを知ることで、私の信仰がより強くなって、あなたから愛されていること、良くされていること、救われていること、神の国を相続すること、その一つ一つをあなたから与えられた福音を、確信して、毎日生活し続けていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。立法主義になりそうになるときに、本当にキリストのことを思い起こして、立法は何も全うしなかったって。でもイエスキリストにあって、私は義と認められてるんだって、その信仰なんだっていうところに、また踏みとどまることができますように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。